それではですね、アニメスアイディですね、資料1の5とですね、あとは別に両面コピーの片っぽは黄色と青でちょっと色がついているものをクーパーリーにしているはずなんです。お手元にない、お手元にございますでしょうか。でですね、資料1の5、これは2週間くらい前ですかね、今年の夏のインターンシッププログラムということで設計した、どういうふうに設計するかということですけど、弊社はここ数年ですね、この場でも何度もお話ししてますけど、ボトムアップ的な会社ですので、全社に向けてですね、インターンシップをやるんで、何やりたいか、立候補してっていうことで大体10部署から20部署くらい上がってきてますで、上がってきたものに関してはあんまり人事部が口出して あれをこうしろちょっとこうしてくださいっていうのことは基本的には言いませんでした。でその方針は変えるつもりはなかったんですけれども、今回梅沢先生のですね、8つの軸をこれマトリックスでですねご提示いただきましたので、私の方としてはですね、この8つの軸、1つについて 3個選べますので、3の8乗ですよね、6561パターンあると思います。3の8乗ですから、ただ6561あると言いましても、例えば全部真ん中の無差別を選ぶっていうと全然パターンになってませんので、そういう意味で言うときっと6561通りあるけれども、きっとある意味実現可能なものってせいぜい10か20くらいなのかな、なんとなくこれ漠然とですけども、実現可能なのは10パターンか20パターンなんじゃないかななんていうふうに思ってまして、そうするとその各現場から上がってくるものが、10個か20個だとすると、もうこちらの方で人事部の方でですね、もうこのパターンでやってということを最初からリクエストして、その型にはめたその型の中で、自分のところでできるインターンシップっていうのを考えてもらおうというふうに考えてました。それが資料1の5に書いて、あるものです。基本方針、ボトムアップは昨年と同じと、つまり全社にインターンシップ生、受け入れとカリキュラム検討を依頼すると。で、想定受け入れ部署は10部署前後で、受け入れ人数はマックス20名、1部署2名くらいかなと。でただし昨年までは現場から上がってきた課題カリキュラムに対して人事部に注文をつけることはほとんどなかったけれども、今回はこの8つの軸ですね、業務の種類が消えているかリアリティ、この軸、梅沢ゼミ調査結果の分類準拠をもとに可能な限りの組み合わせを作って、現場から上がってきたカリキュラムをベースにいくつかのパターンを意識的に作り効果測定を行いたいで、結局そのいくつかのパターンにはめてでやった結果、インターンシップの学生さん実験台にしてはいけないんですけれども、そのパターンの中で一番こう効果あったもの、それを ISID としての、インターンシップの標準パターンにしようかななんていうのを考えていたのが、2週間くらい前です。で、と思ったんですけれども、ちょっと昨夜ちょっと冒頭でも話しましたけど、とはいえちょっと本当に10パターン20パターンとかあるのかななんてふと思いましてですね、じゃあどうかなと思って、たところ、今日の一つのある宿題であります大胆案を考えてきてくださいっていう話がありましたんで、大胆案を考えるにあたってはその6561通りの中でもういくつかのパターンを作って、その大胆案を考えるということだったんですけれども、なかなかその例えば学生さん の、一番評判のいいところを選んだパターン、その一パターン作ったとしても具体的な代替案ってなかなかちょっとイメージつきにくかったんで、ちょっと考えてたところ、このもう一枚の紙にあります、ちょっとこれ印刷悪くて恐縮ですけども、白黒の方ですね、この13パターン、これが昨年の夏に、弊社が行った、もうほとんどちょっと字読めなくて恐縮ですけども、この13パターンがそもそも、この8個の軸でいくとどんな形をしているのかなってちょっと逆算してみようかなと思いました。逆算ですね。でこの13パターンがどれくらいのパターンに、分かれるのかなと、これもドタカンで、13パターンに分かることはないだろうなと 結構5、6パターンになるんじゃないかななんて思いながら、つらつらとですね、やってたところ、それが、この黄色ガールドのページですね。ちょっとやっててびっくりしたんですけども、13パターン、パターン分けしたらなんとたった3つに分類されました。あ、3つなんだってびっくりしたんですけど、さらに比べてみるとですね、なんと、3から8まで実習場所、学習対象、実習期間、指導対象、グループ人数、受け入れ部署、これこの3つのパターンにさらに共通してたんですね。で、もっと言うとですね、1番の業務の種類、これも共通してたんですね。要は2のリアリティ以外は全部一緒だったんです、13パターン。これはちょっとびっくりしました。何がびっくりしたかと言いますと、現場がバラバラに13部署が勝手に上げてきたインターンシップのプログラムが、この8個の軸で言ってみると2番以外は全て1から一緒だったんですね。しかもこれ黄色く塗ってあるところは学生さんが評判のいいところだったんです。唯一学生さんにとってあんまり好ましくないって言ったところが青く塗ってあります。単一現場滞在型、学生さんとしてはいっぱいいろんなところ回りたいっていうところの方が人気ありました。でも弊社としては単一のところを13部署全部取ってます。でここ以外は全部評判良かったと。で、ここまで整理したところで私が思ったのは、一つにはバラバラなところ、バラバラに上げてきたものでも全部共通してるんだなと。でこれが弊社の、考え方なのかな、ある意味尺考え方の軸になってるのかなと。で、青いとこでしかもほとんど学生さん評判いいとこだったんで、結構うちの会社いけてるじゃんと思いましたね、その時。好みに合ってるのが全ていいとは言えないかもしれないですけど、学生の方の思考に合ったのを自然に、やっていたのかなというふうに認識しました。で、青い単一の場所のところですけども、これは学生さんが希望する方じゃなかったとしても、弊社としてはこの形の方がいいなというふうにはやはり思っておりますので、この周りの必勝パターンでいいのかなと思いました。で、このリアリティについても、リアリティについてのみ、これ斜めの線が書いてあるのはこれ、この3パターンがありますよというのを強調したくて書きましたけど、ということで3つのパターンに分かれると。で、この3つのパターンを、この表の左の方を見ていただきたいんですけども、代替案として、パターン書いてみました。代替案1は、この8つの軸をちょっと総称して書いてみると、実業実際の業務、あるいは限りなく実業務に近い実習。でこれ前回の実施インターンシップ内容からすると、これ前回もお話ししましたけど、本当に営業についてってお客さんのところに行って物を売る、これ実業務。あと梅沢ゼミからのお二人にもやっていただいた銀行さんに実際提案する学生の考え方、これ本当に実際の仕事なんですね。で、それが大体1に書いた実業務、あるいは限りなく実業務に近い実習。で、次にパターン化されたもの、これ総称して言いますと、大体案に実業務は意識しつつ、かなり意識しています。ただし、とはいえ、実際にお客さんのところって売るとかじゃなくて、やっぱり実体験にとどまるものと、とどまるものって書いてある、ちょっとネガティブな書き方してますけども、実際にお客さんのところ行く提案まではいかないけれども、かなりそれに近いと。で、次に3つ目のものですね、それを総称してみますと、実業務は意識するものの、かなり研究職の強いもの、要するに、うちの会社はこういうことをやってますと、例えば CAD のソフトウェアを使ってますと、じゃあそのソフトウェアを使って、実際にちょっと車の部品を実際に作ってみましょう、2週間で作ってレポートを上げてくださいということで、割とその研究発表的なことに近いものと。いう3つに分類しました。で、それぞれについて社会貢献、採用直結、社内活性、弊社は 0.2、0.6、0.2 の重み付けで、考えています。で、それで点をそれぞれつけますと、ベネフィット 4.8、4.6、3.8 ということで、この結果を見ると、大体1が一番弊社としてはベネフィット、弊社としてはというか学生さんにとってですね、なんだなと。で、ここまで分析した結果、私が出した結論は、 代替内1、これを中心に弊社としてのインターンシップの方としていこうと。で、部署によっては代替内1だと無理だと、お客さんのところまで営業行くのは無理、お客さんに提案直接するって無理、その場合は、2のリアリティ、ここのみ動かしていいですよと。この2のリアリティのみを無差別あるいは業務の疑似体験、講義研修セミナー、例えば学生さんにレポートを上げさせる、ここは動かしてもいいけれども、それ以外は1から8まではこのパターンでいきましょうというのを弊社の方としようかなというのが今朝2時半ぐらいに立った結論ということで、ちょっと長くなりましたけど、はい、
ご質問ありますか。今関島様はうちの会社はイケてるなとこうおっしゃいました。はっきりそういう結論が導いているかと思いますが、また別の見方、私この手法を作った側からしますと、今までなんとなくこうちりぢりバラバラに見えてたものがですね、こういうふうにきれいに切り分けられて、しかもそれぞれが立派なプログラムになっているということを逆算できたというのは、この枠組みがあったからこそでして、こういう形にこう分けられたという、今日もこのカラー印刷で持ってきてくださったこの一枚を見てですね、私は非常に自信を強めました。それで2時頃すごいすごいとお互いにメールをやり取りしてた、その思いはまさに今のようなことでございます。皆さん天下の天津さんがこういう形のなんていうか分析をこうきちっとされたわけですから、間違いない一つの何よりも勝者だと思います。それに勇気を得て各社様でもさらに実践していただけたらいいのかなと思います。何かコメントのご質問などありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、時間がかなり来てますけど、ここ天井が高いせいか暖房の効きがあまりよくありませんので、暖房少し強くできないかということとですね、ちょっと5分ばかりトイレに来てお入れさせていただきます。すぐまた再開いたしますので、どうぞよろしくお願いします。